おはようございます。2026年5月21日の SIT デイリー物流ニュースです。通勤の車内で今日抑えたい物流の動きをサクッとお届けします。まずは運賃交渉の実態です。 M&A キャピタルパートナーズ株式会社の調査では、約半数が値上げ交渉を実施しました。そして交渉したうち 47.3% が値上げを実現したと報告されています。一方で、全体の7割が先行きを厳しいと感じています。背景には、ウクライナ危機やドライバー不足などの課題があるということです。さて、次のニュースです。大阪府枚方市の運送会社、樹光では、2代目社長が運賃値上げに踏み切りました。特注の12トンユニック車という強みを生かし、10% 前後の交渉を進めたそうです。顧客離れの不安を乗り越え、利益率の改善を目指す動きが出ています。続いて、標準的運賃の認知です。全日本トラック協会の調査で、荷主の 42.5% が標準的運賃を知らないと回答しました。さらに、28.1% は内容がよくわからないとし、活用が進んでいない実態です。運賃交渉の結果にも注目です。全日本トラック協会によると、交渉した事業者の9割以上が引き上げを実現しました。ただし、希望額に届かない例が多く、5から 10% 未満が 50.3% でした。運賃交渉の進め方では、合同会社サプライチェーン、ロジスティクス研究所の提言です。ポイントは、運行原価の把握と、それに基づく適正な運賃設定の重要性だとしています。荷主とのコミュニケーションで、持続可能なパートナーシップが求められるということです。さらに、物流ガイドラインの要点です。荷待ち時間と荷役作業時間は、1運行あたり合計2時間以内に短縮するルール化が示されています。発火種事業者と気に主事業者が連携し、効率化を進めることが期待されています。ここからは、業務効率化の話題です。スズヨは、高性能 AI OCR を使った入力業務の効率化サービスを開始しました。新システムは、スズヨのクイック AI OCR で、非定型書類のデータ化にも対応します。人材面では、ミライズムの新サービスです。職業ドライバーに特化した人材紹介、ドライバーミライエージェントを開始しました。深刻なドライバー不足の解消と業界の活性化が期待されています。一方、軽貨物運送業の動向も重たい数字です。東京商工リサーチによると、倒産は49件で3年連続増加となりました。休廃業と解散を含めると、123件で、過去最多、利益なき成長が影響と指摘されています。ラストワンマイルでは、AZIT の取り組みです。効率化とサービスレベル向上を支援するプラットフォーム、クルーエクスプレスを運営しています。続いて、3PL、倉庫の現場です。第一貨物株式会社は、化学製品メーカー向けに、3拠点の物流センター運営などを担っています。入庫検品から出庫まで一貫対応し、8万点以上の管理や自動検品機の導入も行っています。総合文具メーカー向けでは、第一貨物株式会社が関東と関西の2拠点で運営を受託しています。約2、500坪と約2、600坪で約21,000アイテムを扱い、当日出荷にも対応しています。菓子メーカー向けでは、第一貨物株式会社が東北と関東の3拠点を運営しています。工場直結のセンターもあり、WMS で賞味期限管理と出荷履歴のトレースに対応しています。飲料メーカー向けでは、第一貨物株式会社が青森県で新たなデポを設置しました。在庫型と通貨型の物流センターを組み合わせ、青森県機の安定配送を実現しています。丸善昭和運輸株式会社は、 石油化学メーカーの物流を受託し、倉庫を31箇所から3箇所に集約しました。在庫を大幅に削減し、物流コスト 20% 削減を実現したとしています。さらに、丸善昭和運輸株式会社は、オートパーツメーカーの物流を一括受託しました。調整の一本化と情報の一元管理で、物流コスト削減や、リードタイム短縮につなげたそうです。SBS ネクサードは、量販店向けに共同物流センターを運営し、流通加工にも対応しています。ラベルや梱包、伝票発行など納品ルールに合わせ、コスト削減と短縮を実現しています。浜京レックスは、医療機器メーカー向けに物流システムを導入しました。医療現場の実情を踏まえ、シンプルでスピーディーなシステムを構築したということです。今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。安全運転で、いってらっしゃい。明日も同じ時間にお会いしましょう。